これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。皆様おはようございます。ただいまから2020年5月31日のペンテコステ礼拝を主にお捧げいたします。最初に聖歌の565番、聖歌の565番を賛美しますので、皆様どうぞご起立ください。それでは主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて、使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たるけ、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続きまして、聖書講読をいたします。本日の聖書講読の箇所は、新約聖書、エペソ人への手紙、5章、1節から21節。エペソ人への手紙、5章、1節から21節までとなっています。エペソ人への手紙、5章1節から21節までになります。最初に司会者が奇数節をお読みさせていただきますので、皆様で偶数節をお願いいたします。それでは、お読みいたします。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。
また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。
あなた方の間では聖徒にふさわしく、不信仰もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。
また、みだらのことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。
あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰も、キリストと神との御国を、相続することができません。
虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。
ですから彼らの仲間になってはいけません。
あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。
光の結ぶ実は、あらゆる善意と正義と真実なのです。
そのためには、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。
実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。
なぜなら、彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことだからです。
けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。
明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。
そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、
機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。
ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。
また、酒に酔ってはいけません。 そこには宝刀があるからです。御霊に満たされなさい。
詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。
いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父なる神に感謝しなさい。
キリストを恐れ尊んで、互いに従いなさい。それではこの礼拝のために、一言お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。また私を愛し、私のためにご自身を捨てになられた神の御子イエス様、この朝もあなたのその驚くべき十字架の具合と計り知れないその救いの恵みの尊さを覚えて、心からあなたの皆を喜び褒めたたえ賛美いたします。またもう一人の助け主、聖霊なる神様、あなたがいつも私たちのうちに共におられ、日々豊かな導きと助けを与えてくださっている恵みを心から感謝し、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。先週も一週間、あなたが変わらないご愛の御手をもって、子供の歩みを守り、さえ導いてくださいました恵みを覚えて、もう一度この朝心から感謝をいたします。またこの朝も私たち一人一人をこの礼拝に招き、導いてくださいました恵みを覚えて、心から感謝いたします。今日私たちはペンテコステ聖霊降臨記念日を迎えました。あなたが今から約2000年前、初代教会の弟子たちの上に聖霊を注いでくださり、またその聖霊御霊が主を信じる私たち一人一人のうちに今お住みくださっている恵みを超えて、心から感謝いたしますけれども、その御霊の導きに従い、御霊と共に生きるよりも肉の思いに支配され、自分勝手な道を歩んで御霊を、またあなたを悲しませてしまうこの多いものであることを覚えます。どうかそんな子供の罪を許してくださいますように。そしてどうか日々御霊に満たされ、御霊に導かれ、また御霊の身を豊かに結びながら歩むことのできる恵みをお与えくださいますように、心からお願いいたします。また神様、先週は緊急事態宣言が東京、大阪、また北海道でも解除されました。そして休みになっていた学校やお店も少しずつ再開されつつありますけれども、あなたの憐れみと助けが今この国にも与えられていることを覚えて、心から感謝をいたしますけれども、神様、それと同時に第2波、第3波が来るリスクが今もあり、また今も入院中の方々、そのご家族、また医療従事者、介護現場の方々、また経済的に精神的に大きな痛みを覚えておられる方々が多くいらっしゃることを覚えます。また、加護福祉の病院では、今なお感染者が増え続けている状況がありますけれども、どうかこの国を、どうかまた私たち一人一人を、なお、憐れみ助け、導いてくださいますように、心からお願いをいたします。また神様、今日もこれから聖書の御言葉が開かれようとしています。今日も開かれる御言葉を通して、あなたご自身の命の御言葉を私たち一人一人に聞かせてくださいますように。そして今日から始まる新しい1週間も、あなたを見上げ、あなたを信頼し、またあなたの豊かな導きと祝福の中を私たち一人一人が共に歩むことができますように、導いてください。お願いをいたします。また神様、今日この朝このところに集うことができなくても、それぞれの場所にあってあなたを見上げ礼拝を捧げ、 またインターネット配信を用いて礼拝を守られているお一人一人がいらっしゃることを覚えて感謝をいたします。どうかお一人一人のその礼拝の上にもあなたの豊かな導きと祝福を与えてくださいますように心からお願いをいたします。また神様、今日もあなたの救いを知らずに迷っている魂、重荷を背負って苦労している魂、また永遠の滅びに向かっている魂、神様、また私たちの親友親家族をも帰りにてくださり、お一人一人にあなたの憐れみと助けと救いの恵みを与えてくださいますように心からお願いをいたします。また神様、この朝も全国各地、また世界中で持たれている、また持たれようとしている主にある教会、教会の礼拝の上にもあなたの豊かな導きと恵みと祝福を与えてくださり、あなたの御名が今日も全世界で崇められ、あなたの栄光が全地で表されていくことができますように、どうかこの地を変えてみてください。すべてを御手にお委ねし感謝して、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。それでは、もう一曲賛美をしたいと思います。教会の歌集の7番、清い御霊という賛美をご一緒に賛美いたします。 それでは今月の暗唱聖句を二度ご一緒にお読みいたします。今月の暗唱聖句は旧約聖書箴言19章23節、箴言19章23節です。それでは二度繰り返してお読みいたします。三、はい。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに合わない。箴言19章23節。もう一度、三、はい。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに合わない。箴言19章23節。それでは本日のメッセージの聖書の箇所をお開きいたします。本日の聖書箇所は新約聖書ガラテヤ人への手紙5章13節から26節、ガラテヤ人への手紙5章13節から26節までとなっています。新約聖書ガラテヤ人への手紙5章13節から26節、最後までになります。それではお読みさせていただきます。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕えなさい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不信仰、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言っていたように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。今日はキリスト教会の三大祝日の一つ、ペンテコステ聖霊降臨記念日です。今から約2000年前、イエス・キリストが十字架で死なれ、3日目によみがえり、復活され、 その50日後に弟子たちの上に聖霊が注がれたことを記念するその日です。そしてその聖霊なる神様は今私たち一人一人のうちに住んでおられます。そして私たち一人一人の人生を豊かに導き助け祝福してくださるお方なのです。今日はその御霊聖霊なる神様に導かれ御霊と共に生きる人生の素晴らしさについて聖書から学びながら御言葉を通して主の御声を共にお聞きしていきたいと願っています。今から3年ほど前、毎年七尾聖書教会で持たれている夏季聖会に静岡県で伝道されている渡辺睦夫先生という先生が来てくださって、午前と午後に素晴らしいメッセージを取り継いでくださいました。そして特にその午後のメッセージを通して聖霊なる神様について深く教えられることがたくさんあったのですけれども、今日はその時に教えられたことをいくつかお分かりさせていただきながら御言葉を学ばせていただきたいと思っています。聖霊なる神様は三位一体の神、父、御子、御霊の第3番目、第三位格であられる神様ご自身であられますけれども、渡辺先生の牧会されている教会では以前この聖霊について問題が起こり、教会の中が混乱し、そして教会員の半分ぐらいの方々が教会から出ていかれるという悲しい出来事が起こったそうです。実は聖霊なる神様については日本の多くの教会の中でもカリスマ問題と呼ばれる問題、威厳の問題、癒しの問題、安守祈祷の問題、いろいろな問題が起こり、また混乱が起こっていたそうです。そこで渡辺先生は聖霊なる神様についてはいろんな考え方、議論、論争、混乱があるけれども、聖書は一体どう言っているのか、聖書は私たちに聖霊についてどう教えているのか、もう一度しっかり学んでみたい、教えてもらいたい、そんな思いが与えられて留学をされ、そして聖書から徹底的に聖霊なる神様について学ぶ、そんな時を持たれたそうです。そしてアメリカの聖書教会で、聖書学校で聖霊について書かれている聖書箇所、聖霊について教えられている箇所を聖書の最初から最後まで聖書全体を通して徹底的に学ばれたそうです。そしてその時にとても驚いた御言葉、驚かされた御言葉があったそうです。それは使徒の働き13章1節から4節の御言葉であったそうですけれども、それはこんな御言葉でした。さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘルクの父兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。そこには聖霊様が出てくるだけ、また聖霊様が語っておられるだけではなく、聖霊なる神様がご自身のことを私と言っておられる、そして聖霊様はご自分のことを私と言っておられる箇所は聖書の中ではとても珍しいことで、ここ以外には黙示録で3回、そしてあとは使徒の働きの10章20節にだけそういう箇所があるそうですけれども、これはとても重要でとても大切な箇所である、そう思われたそうです。エホバの証人、 モノミノ党というキリスト教の異端の宗教がありますけれども、エホバの証人では父なる神様だけが神様で、イエス・キリストも聖霊なる神様も神ではない。それは何か私たちに霊的な影響を与えるけれども、何か少しだけ影響力を与えることができる、そんな存在であるそうです。私たちクリスチャンは聖霊なる神様のことを神として認めていますし、信じています。けれどもその聖霊なる神様について漠然と言いますか、ぼんやりと言いますか、そのイメージがはっきりしないので、聖霊なる神様がいつも私のうちに共にいてくださる、そのことが頭では分かっていてもリアリティがない、現実のこととしてそれを感じることがあまりできない、そして毎日の生活の中でその聖霊様のご存在のことを忘れながら生活してしまっている、そんなことがあるのではないかと思うのです。けれどもこの使徒13章1節から4節ではっきりと分かることは、聖霊なる神様は人格を持っておられるということ、そしてまた教会の主としてそこに立っておられるということ、また礼拝の主として礼拝の最中に語っておられ、また宣教教会の宣教の主として宣教を命令し、パウロとバルナバを私のために聖別して使わしなさいと権威を持ってお命じになっておられるということです。ですから教会のこと、また教会生活のこと、礼拝と宣教、伝道のことは実は聖霊様抜きには考えることができないのです。なぜなら聖霊なる神が主として立っている場所が教会であり、聖霊に導かれて捧げる礼拝が礼拝であり、また聖霊に導かれてなされる働きが教会の宣教の働きであるからです。また第一コリントの3章16節にこんな御言葉があります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。これは聖霊なる神様が主を信じる私たち一人一人のうちに住んでおられる、そしてまた同時に私たちの教会の中に宿り住んでおられる聖霊なる神様の内住内在を教えている御言葉です。聖霊なる神様が私たち一人一人のうちに住んでおられる、聖霊なる神ご自身が私たち一人一人の中に、またこの教会の中に宿り住んでくださっている。ですから私たちはお互いのことを大切にしますし、教会を大切にするのです。また今日先ほど講読部分でお読みしましたエペソ人への手紙の5章、その5章の18節から21節にはこんな御言葉がありました。また酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌等をもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。この18節で御霊に満たされなさいと命じられた後に、語りなさい、歌いなさい、賛美しなさい、感謝しなさい、従いなさいという5つの命令、5つの動詞が出てきますけれども、言語のギリシャ語を見ますと、それは実はみんな最初の御霊に満たされなさいという言葉にかかっているそうです。つまり、わかりやすく説明しますと、その正確な意味は、御霊に満たされて語りなさい、 そして御霊に満たされて歌い賛美しなさい。また御霊に満たされて感謝し、また御霊に満たされて互いに従い互いに使い合いなさい。そんな意味なのです。つまり私たちの教会生活、証賛美礼拝、また互いに従い使い合うこと、クリスチャン生活のすべてが聖霊を源としている。聖霊に満たされてこそ私たちの教会生活があり、礼拝があり、信仰生活がある。聖霊に満たされてこそそれができる。そしてこのエペソ5章の続きの6章に入ってからは、家庭においても職場においてもクリスチャンがどのように生きればいいか、歩めばいいか、男性は、女性は、また主人は、子供たちは、親たちは、奴隷はどのように生活すればいいのかということが教えられているのですけれども、その全てにこの御霊が関わっておられる。御霊に満たされてこそ私たちはそのように神に喜ばれるように生きることができる。すべての祝福と力の源は御霊ご自身のうちにあるということが実はそこで教えられているのです。今から1年ほど前、実は我が家は大変な状況でした。3人目の愛斗君が生まれて、手がかかるのですけれども、それと同時にまたそれ以上に上の2人の子供たちに手がかかれる。子供たちが言うことを聞いてくれない、すべきことをしてくれない、いろんな問題を起こす、何度言っても同じ失敗を繰り返す。こぼし、散らかし、破り、壊し、怪我をし、ダダをこね、泣き叫ぶ。そしてこちらも疲れ果てて、そしてイライラして、そして怒って、そしてついにバシーンと、もう力任せにやってしまいたい、そのスレスレのところまで行っていました。本当に大変でした。けれどもそこで気づいたのは、デボーション。神様との交わり、聖書と祈りの時間がおろそかになっていたということでした。お祈りをしていないわけではない、聖書を読んでいないわけではない、けれどもそれがただのお務め。それをさっとやってしまって、やるべきことをなんとかちゃんとやりましたという、ただそれだけの、形だけのものになっていた。神様の導きを心から求めること、罪を悔い改めること、神様の憐れみと助けを心から祈り求める、そんな神様との交わりが失われていました。そのことに気づかせられました。そして祈りの祭壇をもう一度気づき直し、神様との関係をもう一度気づき直したとき、心の中に平安が与えられ、思い通りにならない現実にも落ち着いて忍耐深く対応することができるようになりました。子供たちは何度言っても同じ失敗をしてしまう、それが普通なのだ。一度言われたこともすぐにまた忘れてしまうのだ。できないことができるようになるまでは時間がかかるのだ。別に親に反抗したり、親をバカにしていくわけではないのだ。だからこちらも同じことを何回も子供たちができるようになるまで教えてあげればいいのだ。そのように考えることができるようになりました。そしてその大変な時期を神様の助けをいただきながら乗り越えていくことができたのです。私たちは聖霊に満たされると変わります。優しい心が与えられます。愛が与えられ、忍耐する力が与えられます。御霊を求め、御霊に満たされると御霊様が御霊の実を私たちのうちに結ばせてくださるのです。アメリカにドワイト・ムーディという素晴らしい伝道者がいらっしゃいました。神様に素晴らしく、また大きく用いられた伝道者でしたけれども、 ある一人の人がそのムーディー先生にこう聞きました。ムーディー先生、あなたは御霊に満たされていますか？すると先生はこうお答えになったそうです。はい、でも時々盛るんです。雨漏りをするのです。御霊に満たされていますか？はい、でも時々雨漏りするように御霊が漏れてしまうのです。そうお答えになれたそうです。とても正直な言葉だなと思います。そして御霊に満たされた生活というのはそのようにすぐに漏れてしまいますし、亀裂が入ってしまう、そのようなものなのです。ですから御霊に満たされるだけではなく、満たされ続けていくということが大切なのです。私たちは皆罪人の頭ですから、御霊に満たされるだけではなく満たされ続けていくということがなくてはならない大切なことなのです。そして御霊に満たされたならば、御霊に導かれていくということが大切です。なぜなら私たちは、なぜなら御霊は私たちの主なるお方です。主なるお方が主権を取られたならば、御霊は私たちが聖書の御言葉を全うするように、神様の喜ばれることへと私たちは必ず導かれるからです。素晴らしいメッセージや賛美を聞いて、ああ今日は聖霊に満たされたと言っても、もしそれで終わってしまったならば、それは嘘なのです。それはただ御霊に満たされたような気分になっただけ、ただ感動的な言葉や雰囲気によって一時的に満たされているだけなのです。御霊は私たちの主なるお方です。そして御霊を主として迎えたなら、私たちは御霊に満たされるのです。そして御霊は必ず私たちがキリストの律法、愛の律法を全うするように導かれます。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神である主を愛するように、また隣人を自分と同じように愛するように、そして自分の家族に、職場の人々に、また神の家族である教会の人々に良いことを行うようにと導かれます。そして御霊に導かれることによって私たちの信仰が立て上げられ、また教会が立て上げられていくのです。また御霊の実が豊かに結ばれ、キリストに似たものへと変えられ、また主ご自身による宣教の技が進められていくのです。渡辺先生が午後の集会の最後のメッセージの最後に、とても印象に残る、また心が揺られるお話をしてくださいました。それはもう古い、もう絶版になっているある本の中で紹介されていたお話であったそうですけれども、こんなお話でした。その女の人は未亡人でした。彼女は自分の息子には高等教育を受けさせたいと思いました。その誠実な母親は朝早くから夜遅くまで一生懸命働きました。彼女はどんな犠牲もものともしませんでした。こうして息子は真面目に勉強し、母親の骨折りに報い、有名な医者になりました。またしばらくして彼は財産家の娘と結婚しました。しかしそれからというもの、母親は愛する息子と全く会うことができなくなってしまったのです。なぜでしょうか。それは口にするのも恥ずかしい話でした。有名な医者になったものの、彼は気の小さい とても気の小さい男でした。彼は自分の妻に、自分が貧しい生まれであることを打ち明ける勇気がなかったのです。もし打ち明けたら、彼女は自分の貧しい母のことを恥ずかしいと思うに違いない。彼はそう思い、そうなることを恐れました。しかし彼は自分の母親のこと、母親の愛情のこもった心遣いの数々を忘れてしまったわけではありませんでした。時々彼は母親のことを考え、その優しい眼差しを思い浮かべていました。すると、母恋しさがどんどん募り、ある日とうとう思い切って妻にこう言ったのです。ねえ、お前、田舎の召使いが町育ちの女中とどんなに違っているか、お前もよく知っているだろう。実は私の家にはとても忠実な女中がいたんだよ。私が病気になった時は幾晩も寝ずに看病してくれたものだ。彼女があれほど一生懸命看病してくれなければ、僕はとっくに死んでしまっていたと思うよ。ねえ、今、家の屋根裏部屋が空いているだろう。それで物は相談だが、その女中のメリーに、ここに来て暮らす気はないかって言ってやろうじゃないか。妻は喜んで、彼のその親切な計画に賛成しました。息子はすぐに手紙を書きました。お母さん宛に。彼は自分の妻がお母さんのパッとしない単純なところを到底受け入れてはくれないだろうと書きました。そして自分の家に来てもらいたいんだけども、あなたが私の母親だということは誰にも内緒にしておいてもらいたいと頼んだのです。母親は怒ってそんな手紙を送り返してしまったでしょうか。いいえ、そうではありません。母親の心というものは子供のそばにいるためならどんなことでもやってのけるのです。このパッとしない小柄な女性は手紙の通りやってきました。そして息子の奥さんにこう紹介されました。これがあの忠実な女中のメリーだよ。その時から彼女は屋根裏部屋の一室に住み着きました。全く謙遜にもその新居に落ち着いたのです。妻が外に出かけて行くと、その間、医者はこっそり自分の母親の部屋に上がっていくのでした。このしばらくの語らいの時が、母親にとって、生涯で最も喜ばしい時でした。彼女がその家に住んでいることに気づく人は誰もいませんでした。老婆はその一室に閉じこもっていたからです。ただ一度、そう、彼女がこの家にやってきたその時、ただ一度しか、息子の家の美しい部屋に入ったことはありませんでした。彼女は確かに息子の家に住んでいました。しかしそれはただ屋根裏部屋だったのです。その後、妻は夫の様子がどうもおかしい、そして最終的に、その秘密を知ったのです。彼女は深く悲しみました。そして二人は手に手を取って屋根裏部屋にいたお母さんに許しを請いました。そしてお母さんは自分たちの家の一番日当たりの良い部屋に迎えたのです。そんなお話です。お聖霊なる神様は今来ておられます。今私たち一人一人の心の中に来ておられます。聖書は私と言われるお方、主の御霊が 内在しておられると繰り返し語っておられます。それは比喩ではありません。聖なる神ご自身が私たち一人一人のうちに来てくださり住んでおられるということは大変なことを意味します。そして私たちはいつどこへ行ってもそのお方とご一緒なのです。その妻と医者であるその息子がしたように、私たちも屋根裏部屋ではなく、私たちの一番大切な場所、心の中心に主なる御霊をお迎えして、私たちも与えられた人生を日々御霊と共に御霊に満たされながら、また御霊に導かれながら歩ませていただきたいと思うのです。それでは一言お祈りをして終わらせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日聖書の御言葉を通して聖霊なる神様がどのような方であるか、また聖霊に満たされ聖霊に導かれて生きるということはどういうことであるかということを私たち一人一人に教えてくださりありがとうございます。聖なる神ご自身、大いなる神である主であるお方が私たち一人一人の人生を導き祝福し、また用いるために私たちのうちに来てくださり、私たちと共にいつも住んでいてくださることを教えてくださりありがとうございます。聖霊なる神様、今日あなたは私の主として心にお迎えいたします。どうか私たち一人一人の人生をあなたが導き祝福し、また神様ご自身の栄光のために清め満たし用いてくださいますように、心からお願いをいたします。すべてを御手にお委ねし、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは聖歌の563番、聖歌の563番をご一緒に賛美いたします。 それでは最後に正円聖歌の383番を賛美いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ、恋、願わくは、私たちの主、イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、我ら一人一人の上に、今も、後も、とこしえまでも豊かにありますように。アーメン。それでは報告案内、お祈りの課題をお読みさせていただきます。本日の礼拝はペンテコステ礼拝でした。御霊のご内住の恵みに心から感謝して、日々御霊に満たされ、御霊に導かれつつ歩みましょう。2、本日から感染症対策を行いながら、人数制限なしの礼拝を行います。また、今も病と戦っておられる方々、経済的、精神的に難しい状況にある方々、また、感染症の一日も早い収束のために祈りましょう。3、入院されていた高橋光弘兄が退院されました。皆様のお祈りと、主の恵みに心から感謝いたします。それでは以上で今日の礼拝を終わらせていただきます。